皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁志です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 京町や風の会代表理事でいらっしゃいます井上信之さんにお越しいただきました。井上さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
井上さん3回目の登場ということ で、ね、毎月第3週に登場していただいています。はい、さあ先月はこの京町家にまつわるこの求める人、そして京町家を保存していく上で この法的な問題をちょっとお伺いしました。その中であの消防法に関して先月お話ししていただきましたよね。
そうですね、
はい、そのちょうど1週間後2月の最終週あたりに京都新聞で、はいはい、この町家の景観を求めてあの保存していく上にはその地域に合った条例を作る必要があるというのがちょうど出てましたね。あ、
そうですね、まさに、はい、そう思いますけど、
ね、やっぱり京都っていうのは特殊で路地が小さいところもあったり、その町家の中で昔ながらのものと現在の法律としては矛盾点があるんですよね。
そうですね、まあ、防災面とかね、いろいろそういうなことで、ね、あの街並みが崩れることにはなるんですね。
はい、まあ、それは一つの上では火事から守るというものと今まで残ってきたということはそれなりの努力があったということも一つの証ですよね
と思いますよ。京都市内というか、まあ、どうなんでしょう、やっぱり火災の発生率は一番低いはずなんですね、全国的に。京都市の人口密度を考えると、あの共同住宅を除いてね、一番人口密度高いんですね、京都って。でそれにもかかわらず火災の発生率というのは極めて低いはずです。
ほう、
はい、これはもう間違いない一番、うん、あの低いはずですね。
まあ、昔からその守っていこうという何かの防火体制の意識とかそういったものがあったんでしょうかね
と思いますけどね。皆さんやっぱりあのそれは意識は高いと思いますね、防災は。はい、
さあそんなお話を先月させていただきました。そして、今月なんですが、今月はこの京町家の住み方、まあ、近所付き合いの方法ということで今回はお話をしていただけるということなんですが、まあ、京都の中心部に住むのにはあの周りの方から言わせていただくとなんかややこしいなとかなんかそんなの聞きますよね
まあね、まあ、一番まずね大事なのはやっぱ入る引っ越すといいますかね、そのご町内に入っていく時がまず大事なんですね。でこれはまあ必ず私はあのお客様にはあのお話ししてるんですけども、まず挨拶ですよね、
うん、
よく言いますね、向こう三軒両隣っていう、そのご挨拶はやっぱり引っ越し前にこれからあのここへ引っ越してきますという挨拶をしてほしいし、まあ裏のね、裏に大概町屋で庭がありますから、庭も接してるとこもあればそこのうちも裏のうちも行っていただいて、さらにはやっぱりあの町内会長さんのところ、
うん、
それと町内は大概何組かに分かれてるんで組長さんのところっていうのはやっぱり必須なんですね。事前に行っていただきたいというところなんですけども、
うん、
はい、
この僕自身ちょっと勉強不足なんですが、僕の家のところの町内はちゃんと組もあるんですが、
はい、
他の地域って全国的にこういったものはあるんですか、組とか。
どうなんでしょうね、その町内会自体がないという地域もあの漏れ聞きますよ、あの左京区の北の方とかね、あるんですけどね。だからもうこれはもうあのいろんな面白い話もあるんですけども、
はい、
一例としましてはね、地蔵盆ってありますね、行事ね、京都
で。ありますね。
地蔵盆のね日に引っ越しをされた方がいるんですねしかもですよ、その引っ越しの家の前で路地なんですけども、そこでござ引いて地蔵盆子供たちがしてるという状況でそこへ引っ越してくるトラックが、うん、わトラックというか荷物がね来る、わらえらいことですわね。ところが私がまあ事前にアドバイスしといて、事前にちゃんと先ほど言ったようなお家にご挨拶を言ってきなさいとアドバイスしといて、ちゃんと言っとかはったんですね、
うん、
そしたらかなりみんな地域の人がウェルカムやったんですね。
ほ
ー、ご座もあげてくれて、おお引っ越しちょっと手伝ってあげるわって荷物も運んでくれたりとか、そういう例があります。ものすごいやっぱりちゃんとやっといてよかったよ。
まあね、その引っ越しってどちらかというと土曜日とか日曜日が多いですよね。
多いですね、はい、
どうしてもその地蔵盆とは引っかかってしまいますよね。
そうですね、それはもうかぶってしまってえらいことですね。それも事前に挨拶なくボンと引っ越してきたらね、いきなり それは偉いことですよね。トラブったかもしれませんし、後々しこり残したかもしれないし、うん、まあ、そういう例もありますし、もう一つ言うなら、それまでね、マンション住まい、単身の方でね、女性の方でマンション住まいされてたんですね、関東の方でね。で、京都のまあ町屋に引っ越すということで、まあそういうご近所の挨拶、引っ越し前の挨拶の話をしたところ、本当に挨拶で行っていいんですかって言われましたね。
ほう、
それ何なんですかって聞いたら、東京といいますか関東あたりではですね、やっぱ単身者のマンションっていうのは危険なんですよ、挨拶する方が。
あ、隣近所に全くわからないというところから、
独身の単身の女性が住むっていうのがもう丸分かりですよね、それ挨拶したら。
うん、
危ないですよと、管理人さんに絶対挨拶はしないでください180度違うこと言われてはったんですね。
は
あ。それで町屋に引っ越すの、まあ一軒家ですけども、それどうなんでしょう、近所に挨拶してもいいもんでしょうか。いや、それはそれはしなさいよ。逆にしとかないと、危ないいうか、ねえ、かえってご近所と親しくしてたら防犯防災にもつながるし、
うん、
そういう例もありますね、だから。
まあ我々、この京都のイメージとしては、その防犯っていう意味の方が強いですよね。
そうですね。
例えば隣の、まあ、地震や災害があったときに、隣の、まあ、おばちゃんとかがどこで寝てるかも僕自身は知ってましたし、
そうですよね、
子供の頃、はいはい、今でも、はい、昔の人のところのお家はどういった構造で、どこでなんか日常生活を営んでらっしゃるかってことも分かってますよね、
はい。
まあ、そういったところの、まあ、なかなか他の地域と、まあ、例えば大都会のところから行くとちょっと異質なところなんでしょうね、
そうなんです
よね、京都っていうのは、
はい、とは思いますね。だからまあよく、まあ、前々回も言ったかもしれませんけどもやっぱり大都会、東京とかいうのはやっぱりバラバラなんですよね、つながりがない。だから隣は何をする人で、まあ、生活をされている孤独な群衆という言い方が、まあ、ぴったりかもしれない。社会学者の、ね、誰かの言葉ですけども、対極にあるのはやっぱり田舎暮らしだと思います。これはもう地縁血縁、ある種運命共同体的なところはやっぱりまだまだありますよね、村社会っていうかね。
うん、
京都はどちらでもないんですよ、つかず離れずなんですね、京都人っていうのはね。だそれがものすごい都市生活のあり方として私はものすごい理想だと思って、常々思ってるわけなんですよね。だからつかず離れずですから、全く疎遠にもならないし、
うん、
ベターっとまあそれと逆に東京の下町あたりはそうなのかもしれませんけど、ベターっとした人間関係、それはない、どちらでもないんですよ。前を置いて付き合うという、もう都会の生活のあり方としてはものすごい理想だと私は思ってるんですけどね。
まあ、ちょうどいいバランスの下で成り立っているこの京都なんですね。
前で、はいはいはい。
さあ、そしてこの引っ越してきました、京都に来ました、
はいはい、
その後挨拶をしました、
はい、
その後のこの生活をしていく上でのこの交流としてはどういったものがいいんでしょうかね。
いや、まあなんでしょうね、まあ、朝挨拶ですよね。表で言えばおはようさんというかおはようございますとか、まあ角吐きするなら角吐きですし、表でねやっぱり吐いたりしますよね、大きい。でこれも出しゃばったらあかんんですよ、はい、お隣の境界線からまあ30センチぐらいはみ出した範囲まで吐くっていうのは京都人なんですね。
なんとなく
ゴミが追ってても出しゃばらないんですよ。隣の人が吐くと思ってはったかもしれないしというので、そういうのがこのつかず離れずの微妙な出ずいらずというか間合いなんですね。
夏でもこの道端に水をまくのもいい塩梅で、
いいですよ、
ね、
う
ん、ちょうどいい塩梅で自分の家の周りですよね。
そうそうです、そうです、全部はまきませんそれ逆に失礼になるかもしれないしっていう、まかないですね。
もうそれは子供がやってるかっていうことになってしまいますよね、そんだけ水まいてる前っていうのは。
はい、
まあね、こう京都、先ほどお話があった通りにこの地蔵盆やそして町内運動会もかなり盛んですし、こういったこの地域の結びつきってやっぱりその重要視してるのは、もうこれは京都人の一つの伝統のものなんで
しょうね。まあ、そうなんですよね、伝統だと思いますけどね。これもうそれは遡れば江戸時代までもっと行くのかもしれません。
うん、
ね、長子規模っていうのがありましたから、町内の決まり事っていうのがあって、やっぱり町内会がずっとあって、明治に入って今度自治会と言いますか、まあ、我々学区って呼んでますけど、まあ他府県で言えば自治会組織ですよね、学区って呼んでる、はい、それが確立されて小学校まで作ったという番組小学校というやつですね。明治の初めに、明治5年に学校令というのが出るんですけども、明治政府から、それに先立って京都人はお上に言われるのは尺やと、それに先立つも明治2年3年にかまど金というお金を集めたり、かまどの大きさかな、なんかで決めるんですね、お金を。 それを寄付的に集めて小学校木造の校舎を64作ったんですね、京都人は。はい、それが今言われてる元学区と言われてるやつですが、我々京都人はまあ学区学区っていう言い方してます、はい。
まあ、そんなところで、ちょうどこのお話のところで今度4月から一つこの京都市が条例が施行されるそうなんですね。
あ、そうですね、京都市地域コミュニティ条例というのが施行されますね。もう議会が通って4月1日から施行ですね、確か。
はい、これはどういった条例なんですか。
これはね、結局その地域住民の方に町内会への積極的な参加を努力義務として規定するという大きな一歩出た規定ですね。そういうのを置いたんですね。
努力義務なんですか。
努力義務なんですよね。だからまあ法的な義務ではないということなんですね。でだからそこはまだ一つ議論はあるところだと思いますけども、
うん、
努力義務なんですよ、あくまで。
まあ、自治会に入るということは、まあ、自治会費を納めて、そして自治会の中のいろんな、まあ、防災訓練とかそういったものも参加をしていきましょうよ、はいはい、そうですね、ということですよね。
そうですよね。
だけどこの自治会へ入る意味というか意義というのはなかなか、はい、今入ってない方には分かりにくいところですよね。
そうでしょうね。なんか厄介なことだけなんかやらされてなんかお金も払ってみたいなところがあるのかもしれませんけども、やっぱりね、顔見知りになっておくっていうご近所の人なり地域の人たちとね親しくしておくのはやっぱり何が起こった時、地域の防災の話もさっきもしましたけど防犯防災の面でもプラスですし、やっぱり人のつながりってやっぱり大事だと思うんですね。人間自体、人間というのはやっぱり社会的動物と言われるようにやっぱり集団でやっぱり暮らしてるんですよね。なんかほんま一人で何でもねコンビニやったらやっていけるみたいなとこあるのかもしれませんけども、実はそうじゃないし、やっぱり社会性地域との結びつきいうのはやっぱり抜きにはできないと思うんですよね、うん。
だけど先ほど井上さんがおっしゃってた中でお上からこう言われるっていう何か一つのこの違和感も感じますよね。
ああまあねそうですね。もう業を煮やしたいとこじゃないですか、やらないとっていうとこじゃないですかね。ただうん、私はやっぱり法的義務まで高めるべきだと、自治会活動してる人はみんなそう思ってると思うんですね、多分、
うん、
この元の学校の役員さんとかはね、これなんで法的義務にせえへんやというふうな、本当に義務付けたら嫌ないかと思ってると思うんですよ。ただまあこの議会の制定に関わったやっぱり学識経験者とかやっぱりちょっとねそういうところまで踏み込めなかったんですかね。
うん、井上さん個人としては
私はやっぱ法的義務を高めるべきだと思いますよ。これを公共の福祉と言わざるして、何を公共の福祉と言うのか、憲法13条ではちゃんと人権の制限の規定を置いてますね。公共の福祉に従うっていう風なね、人権の行使はプライバシーか何やと言っても、でもそれが結局その人を守ることにもなるわけですよ、自治会へ帰属するということは。だからちょっと違うなと思ってはいます。はい、
まあ、でも今回東日本大震災でこの近所付き合いのこの重要さっていうのを改めて認識させられましたからね。
そうですよね、皆さんそれは自覚あると思うんですよね。
今日は NPO 法人京町屋風の会代表理事の井上信之さんにお越しいただきました。はい、また来月もよろしくお願いします。
はい、すみません。
ラクラク5ここまでのお相手は遠藤仁志でした。